本日の、聖書朗読の箇所はヨハネの福音書第2章1節から11節、新約聖書の178ページになります。ヨハネの福音書2章の1節から11節になります。それではお読みいたします。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれていた。ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。母は給仕の者たちに言った。あの方が言われることは何でもしてください。そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水がめが6つ置いてあった。それぞれ3メットーレテス入りのものであった。イエスは給仕の者たちに言われた。水がめを水でいっぱいにしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあそれを汲んで宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はすでに葡萄酒になっていたその水を味見した。汲んだ給仕の者たちはそれがどこから来たのかを知っていたが、世話役は知らなかった。それで花婿を呼んでこう言った。みな、初めに良い葡萄酒を出して酔いが回った頃に悪いのを出すものだが、あなたは良い葡萄酒を今まで取っておきました。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。以上の箇所より、信じて従う者にと題して、鈴木手元牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝も皆様と共に主を礼拝できます恵みを感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と憐れみに富みたも私たちの作り主でおられる天の地なる神様、あなたの素晴らしい御名を褒めたたえます。今日も私たち一人一人をこの礼拝に集めてくださって感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがすべての重荷をあなたの御前に下ろして、ただあなたの御声だけに聞くことができますように助け望んでいてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように。お委ねして主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。イエスの母マリアがガリラヤのカナという場所に婚礼の祝いのために来ていました。マリアは婚礼の主催者である花婿の親類だったようで、接待係として客人たちをもてなす手伝いをしていたようです。イエスとイエスの弟子たちもこの祝宴に招かれ、多くの客人たちと共にお祝いの場に同席していました。この婚礼の祝いはイスラエルでは数日間にわたって行われるもので、長い時は1週間にも及んだそうです。どのくらい大勢の人々がこの祝宴にやってきていたのかは分かりませんが、しばらくするとマリアは 客人たちに振る舞うブドウ酒がなくなりかけているのに気がつきました。十分に用意していたはずでしたが、予想していたよりもたくさんの来客があったのでしょうか、あるいはよほどの大酒飲みがいたのでしょうか。とにかく想定外の事態が起きてしまったのです。婚礼の席にブドウ酒は欠かせません。ブドウ酒を途中で切らしてしまうことは、お祝いの席をしらけさせてしまうばかりか、お客たちを招いた花婿の面目を損なってしまう、大変に不名誉なことでした。ですから世話役であったマリアは、この危機をなんとか助けてほしいと思って、イエスにブドウ酒がなくなりましたと告げたのです。ここにはマリアの夫のヨセフは出てきません。ヨセフは若くして死んでしまったと言われています。ですからマリアは長男であるイエスをいつも頼りにしていたのでしょう。マリアは自分が産んで育てたこのイエスが不思議な力と知恵にあふれていることを知っていました。イエスならこの窮地を助けてくれる、何とかしてくれると思ってイエスに頼ったのです。ところがイエスは、女の方、あなたは私と何の関係があるのでしょう。私の時はまだ来ていませんと答えたのです。何とも素っ気ない、突き放すようにも聞こえる言葉です。しかしこれはヘブル語独特の言い回しで、私の関心とあなたの関心は違うのですよという意味の言葉で、心配は無用です。私に任せてください。私には私の用意、私のやり方がありますから、そういう意味も含んだ表現なのです。つまりイエスはご自分の意思で、ご自分の方法で問題を解決するとおっしゃったのです。母マリアはこの言葉を聞くと、それ以上案ずるのをやめて窮地をする者たちに、あの方が言われることを何でもしてあげてくださいと言って、イエスがなさることにすっかり委ねたのです。さて、この婚礼が行われていた場所には、ユダヤ人のしきたりで身を清めるための水が大きな石の水がめに入って置いてありました。イエスは給仕をする者たちに縁までいっぱいに水を満たすように告げました。何のためにそんなことをするのか分かりませんでしたが、給仕役の者たちはマリアに頼まれていた通り、イエスの言葉に従って水がめに水を満たしました。そこでイエスが、さあそれを汲んで宴会の世話役のところに持って行きなさいと言われたので、彼らはイエスの言われた通りに運んで行きました。宴会の世話役がその運ばれてきた水を味わってみると、それは上等なブドウ酒だったので驚いて花婿に言いました。どんな人でも初めに良いブドウ酒を出して、酔いが回った頃に悪いのを出すものだ。それなのにあなたは良いブドウ酒をよくぞ今まで取っておかれました。ブドウ酒がどこからやってきたのか知らなかった世話役は、最後に最上のブドウ酒を出して接待するとは見上げたお方だと感心して花婿をたたえたわけでしたが、それを運んだ給仕役の者たちは、水をブドウ酒に変えたのはイエスであると知っていました。そしてこの出来事の一部始終を間近で見ていた弟子たちは、イエスを神の子としてはっきり信じたのでした。今日はこのイエスが水をブドウ酒に変えたという出来事が強調して伝えていることを、三つのことに注目して見てまいりたいと思います。一つ目に注目したいのはブドウ酒です。イスラエルの国ではブドウ酒は神がくださる恵みと命の象徴です。イスラエルの国ではブドウ酒は神がくださる恵みと命の象徴です。イスラエルの人々は今でも乾杯するとき、ラハイムといって杯を交わすのですが、それはヘブライ語で命にという意味です。雨があまり降らないイスラエルの国では水は貴重な天からの恵みであり、その水によって成長して実を結ぶブドウは、 神が与えてくださる恵みと喜びの象徴であり、命の象徴なのです。ですから、イスラエルの人々にとって水をブドウ酒に変えるという奇跡を行われるお方は、命の与え手である神と等しいお方であるということを意味するのです。本日中心聖句として選びましたヨハネの福音書1章14節には、イエスが神と等しいお方であり、父なる神の身元からこの世界にやって来られた一人子であると証言されています。神と共にあり、神と等しいお方が肉体を取って私たちの間に住まわれた。それが神の一人子イエス・キリストであり、イエスは私たちと共に生きてくださり、私たちの命を恵みと喜びで満たし、祝福してくださるお方であると聖書は教えているのです。この水をブドウ酒に変えるという出来事において、ブドウ酒を切らしてしまった花婿は大恥をかいてしまうところでしたが、イエスがその欠乏を上質のブドウ酒で満たしてくださったので、花婿は恥をかくことを免れたばかりか、むしろ称賛されました。このようにイエスは私たちと共に生き、私たちの欠けているところに、私たちの思いを超えた豊かな祝福をもたらしてくださるのです。イエスは私たちの間に住まわれ、私たちの人生に豊かな恵みの御業を表し、祝福してくださるお方なのです。二つ目に注目したいのは、印という言葉です。このヨハネの福音書では、イエスがなさる奇跡的な御業を印と呼んでいます。この後、主イエスは目の見えない人を見えるようにしたり、歩けなかった人を歩けるようにしたり、わずかなパンと魚で5000人を超える人々を養ったり、死んだ人を生き返らせたりする力ある奇跡を行われるのですが、それらイエスがなさる奇跡はすべてイエスが神の子であり、救い主であることを表す印なのです。そしてこのイエスが行われた最初の印は、最終的にはイエスの救いの御業、十字架と復活による罪の贖いと永遠の命に至るのです。救い主は世の罪を取り除く神の子羊として十字架にかかり、私たちを罪から救うために来てくださった救い主であると聖書は証言しています。イエスは世の罪を取り除く神の子羊として十字架にかかって私たちを罪から救うために来てくださった救い主であると聖書は証言しています。これらのイエスのなさる印は神の愛の印です。神の子イエスは人となってこの世界に来てくださいましたが、それは私たち人間を罪の支配から救って神の永遠の愛に生かし、永遠の命に預からせてくださるためだったのです。神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。と聖書が告げている通りです。主イエスは十字架にかかって私たちの罪の代償として、ご自分の清い命を捧げてくださいました。それによって私たちは罪を許され、神の永遠の愛に結ばれて生きることができるようにされています。そして主イエスが死の力に勝利して復活してくださったことによって、イエスを信じる者たち一人一人もその復活の命に預かることができるようにしてくださったのです。この十字架にかかって救いの御業を成し遂げてくださったイエスを、神のもとから来られた救い主であると信じる者たちは、地上の生涯を終えた後、イエスによって天の住まいに迎えられると聖書は約束しています。この婚礼の祝宴でイエスが上等なブドウ酒をあふれるほどに振る舞われたという奇跡は、イエスの十字架と復活によって罪許された者たちが迎え入れられる天の御国の祝宴の豊かさを表す印であり、御国において祝われる喜びと祝福の先取りでもあるのです。 私たちを罪から救い、永遠の命を与えるために来てくださった主イエスを信じる者たちに、命を豊かに与え、天の住まいを備えてくださると、主イエスは約束してくださっています。そして永遠の命に預かる者は、憂いを喜びに、嘆きを賛美に変えられて、与えられた地上の生涯を平安と喜びで満たされて歩むことができるのです。3つ目、最後に注目したいのは、信じて従うときにイエスは御業を表してくださるということです。信じて従うときにイエスは御業を表してくださる。イエスはご自身に従う者に私たちの思いを超えた御業を表してくださいます。私の時はまだ来ていませんというイエスの言葉を聞いて、マリアは自分の意思でイエスを動かそうとしていた誤り、主客が逆転していたことに気づかされました。イエスの行われる御業は人間の意思に左右されるものではなく、イエスご自身の自由な意思によって行われることを悟ったのです。それがいつどのような形で表されるかは分かりませんでしたが、マリアはイエスがなさる最善の御業を信じて待ち望み、周りの給仕役の者たちにも、あの方が言われることを何でもして差し上げてくださいと告げて、彼らがイエスの言葉に従うことができるようにしたのです。世話役や招かれた客人たちは、その上等のブドウ酒がどこから来たか知りませんでしたが、イエスの言葉に従ってそれを運んだ給仕の者たちは、それがイエスの御業であると知ることになりました。9節に、すでにブドウ酒になっていたと述べられている通り、おそらく水がブドウ酒に変わったのは、給仕たちがイエスの言葉に従って水を運んだ時であっただろうと思われます。主イエスの言葉に従った者が、主イエスの表される御業を体験することができる、豊かな恵みを知ることができるのです。私たちもマリアのようにイエスを信頼し、イエスのなさる御業を期待するものでありたいと願います。給仕役の者たちも、わからないながらもイエスの言葉に従って、自分たちの思いを超えた主の御業を体験しました。弟子のペテロたちも、沖にこぎ出しなさいと言われて、そのイエス様の言葉に従った時におびただしい魚を取ることができたというイエス様の御業を経験しています。またこの母マリアも、御使いからイエスの母になるという受胎告知を受けたとき、それがどういうことになっていくのかわからないながらも、思い巡らしてそれを心に留めて、お言葉通り好みになりますようにと答えました。そのようにわからないながらも、主を信じて従うところに、主の恵みの御業が表されることを聖書は教えています。イエスがおられるところ、イエスに従うところに、私たちの思いを超え、私たちの限界を超えた恵みの御業は表されるのです。そしてイエスは私たち人間のどうすることもできない欠乏を最上の恵みで満たしてくださり、私たちの人生に味わい深い豊かな実りを結ばせてくださるのです。お祈りしましょう。世界のすべてを作られた主なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。あなたが御子イエスをこの世界にお送りくださり、私たちへの限りないを表してくださいましたことを心から感謝いたします。あなたは私たちの悩みを知ってくださり、慈しんでくださり、豊かな恵みを持って私たちを支え導いてくださいますから感謝します。私たちの人生には 想定外の出来事が起こり、喜びがつき途方に暮れてしまうようなことがありますが、どうか私たちを憐れんでくださり、あなたが 私たちの欠けたところに私たちの思いを超えた御業を表してくださり、最上の恵みで満たしてくださることを信じて歩むことができますように、どうぞ助け導いていてください。救い主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで、新聖歌474番、主が私の手を、これを賛美しましょう。
Oh, dear.